Thank you. 26章の45から56節、とりあえず45節だけお読みします。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか？ 見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。ゲッセマネの祈りでありますけれども、イエス様がですね、死ぬほどの悲しみの中祈っておられた、その時に弟子たちはなんと眠っていたと。でイエス様はですね、それを見ておっしゃった、たった1時間でも起きていられなかったのかとね。まあ人間的に考えてみればですよ、イエス様は弟子たちを含む人間のためにですね、今から十字架で苦しもうとしている、ね、一人でその全ての苦しみを背負おうとしておられる、その最中弟子たちが眠っているっていうのは、ちょっと人間的に考えてみれば腹の立つ状況だろうとは思うんですよ。もちろん本当はそういうことではないということは先週お話ししたわけでありますが、とにかくそういうことがですね3回繰り返された。で今日の箇所ですけども、イエス様はですね、3度目に弟子たちのところに来て言われた。まだ寝ぶんって休んでいるのですかって、まだ寝てんの。普通に読めばですね、それはもう頭に来たって、そんな感じかもしれません。普通に読めばですよ、普通に読めばそうなるでしょうね。ところがこの新改訳聖書の欄外脚中に別訳っていうのが載っててですね、別訳はどうなってるか、ではぐっすり眠って休んでいなさいとなってるんですよ。かなりニュアンスが違いますよね。まだ寝てるのかっていう翻訳と、ではぐっすり眠りなさいっていう翻訳、全く逆と言ってもいいのかもしれませんけど、さあどういうことなんでしょう。もう頭に来たを通り越して呆れ果てているのか、それとも本当にですね、もう休んでいいよ、時間だしみたいな、なのか。その点46節見ると、立ちなさい、さあ行くのです、見なさい、私を裏切る者が近づきましたと。さあ立て行くぞって言ってるんですから、どっちですかって言ったら、休んで寝てろじゃない方ですよね、これきっとね。だからそもそもですね、この言葉の何て言うんですかね、その言葉に秘められた思いっていうか、文字面通りじゃなくて、それの言葉は何を意味しているかなんですよ。例えばさあ、ここに座っていなさいって弟子たちにおっしゃったけども、座るだけでいいんですかって、椅子ないですけど、あ、体育座りでって、そうやって座ってろって言ってんじゃなくて、座って何するか祈ってろってことですよね。だから言葉という、特に聖書はその言葉の文字面だけじゃなくって、その意味を、汲み取らなきゃいけないわけなんですけども、 つまり起きて祈っていなさいという言葉も、神の御心をですね拒みたいっていうその誘惑に陥らないように、霊的に目を覚まして、神の御心を求めて、受け入れていきなさいということが意味であるわけですよ。で弟子たちはそれができなかったわけですね。よろしいですか皆さんね、霊的に目覚めて、神の御心は何だろうか、そしてそれを悟って受け取って、それを拒まないでっていう作業を弟子たちはできなかった。霊的に目覚めるどころか、本当にぐーぐー寝てたと。つまり弟子たちはですね、結局のところ誘惑に対する解決ができてないわけなんですよね。誘惑が来たらどうしたらいいかっていう、その術を持ってないわけですよ、まだこの時点においては。つまり神様の御心を拒む心のまま、これからのための準備が全くできてない、そのままで時が来てしまった。これは非常にですね、危険というか、自滅するのは目に見えてますよね。 そう思いませんか。例えば高い山に登ろうという時にですね、何の準備もせずにそれを行ったらどうなりますかってことですよね。特に、標高の高い山なんかは酸素が薄くなるから、酸素低酸素状態で、活動する訓練というものをあらかじめしておかなきゃいけないわけですよ。もちろん持ち物装備とかは当然のことですけども、そういう肉体的な準備もできずに高い山エベレストとかね、いきなり登ったらどうなるかって、自滅するのは目に見えてるわけです。で、弟子たちはそういうふうに大きな山がやってくる、誘惑がやってくる、それに対する備えが何にもできてない状態、ダメですよね、これじゃね。しかし主はさあ行こうって言うんですね。さあ行けって、どこへ行けって言うんでしょうか。イエス様ご自身にとって行くぞっていうのはもちろん十字架のことをですね意味していると分かりますけども、弟子たちにとって時が来たぞって、どんな時が来たんでしょう弟子たちにとって。それはもちろんね、誘惑との戦いの時が来たぞ、さあ行くぞっていうことなんですよ。さあ弟子たちを、今から君たちは誘惑に会うんだよとね、賞賛はあるかな、あるわけがない、ね、何の準備もできてないんですから。せっかくイエス様がね、ここで座って起きて祈ってなさいって、その誘惑に負けないために準備 しろって言ってんのにできなかったんですから。でも時が来てしまったから仕方がないと、もう見切り発車するしかない、見なさい裏切る者が近づいたということであります。さて裏切る者とは誰でしょう。ユダです。もちろんね、なぜユダが来たって言わないのかです。47節見ると、イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。46節でイエス様は裏切る者が近づいたとおっしゃったんですよ。で、47節では、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきたって、この後に及んでもまだ弟子の一人として扱っておられる、これは主の愛だとある人は言うんですよ。ある人はですね、ということは何を意味しているかお分かりになりますよね。皆さん、大抵の人はそう思ってるってことなんですよ。イエス様はこのユダがね、裏切る者が来たって、裏切る者め、クソこの野郎めとかじゃなくて、十二弟子の一人である、あ、まだ弟子として扱ってるんだなって、素晴らしいな、イエス様愛のお方だなって思うでしょうけども、そうじゃないんですよ。これ47節はイエス様のセリフじゃないですからね、それを見失ってはいけないわけですよ。47節はマタイがそれを表現しているのであって、イエス様がユダに対してもう十二弟子の一人よって呼んでるわけじゃないですからね。だからその辺をですね、本当にこの切り分けるっていうか、区別するというか、何でもかんでも聖書に書いてあることは全部真実とかではなくてですね、それは人間の愚かな言葉なのか、神の真実な言葉なのかを見分けなきゃいけないわけです。逆に言えば、この十二弟子の一人であるユダがやってきたっていうことはですよ、気持ち的にはですね、あいつめ、十二弟子の一人のくせに裏切り やがったユダめっていう気持ちが読み取れなくはないんじゃないかと私は思うわけです。だって裏切る者っていう設定なんですからね、仲間が来たっていうわけじゃないでしょ、裏切るものなんですよ。そしてユダだけではありません。大群衆もやってきました。彼らも裏切ったものだと言えるでしょう。彼ら大群衆は祭司長、そうだな、26章の3節から5節を見ていただくとこう書いてあります。26章の3節から5節、 その頃、祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは、祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。そう、イエス様を騙して捕らえて殺したりしたら、祭りの間にそんなことしたら民衆が暴動を起こすって、みんなイエス様大好きだからってね、そんな民衆が裏切ったわけですよ、寝返ったわけですよ、イエス様を捕まえにやってきたわけですよね。だから見事に寝返った裏切り者だというわけであります。ただその割にはですね、この群衆たちは剣や棒を手に持ってやってきてるんですね。めちゃビビってるんですね、この人たちね。なんでビビってるんでしょう、たった一人を相手に剣や棒を持った大群衆がやってこなきゃいけない理由は何か。それは彼らは知ってるからですよ。イエスは奇跡を行うって知ってるんです。だから用心して、用心というか手向かうために、対抗するために剣や棒を手に持ってやってきてるわけですよ、大群衆で。ですからこれを見て思うのは、奇跡って確かにすごい、それを見たらびっくりする、そして奇跡を見て信じたっていう人も中にはいるのかもしれませんけれども、しかしこの事実を見るに、むしろ奇跡を見ても本当には信じないっていう人の方が大多数なんだろうなと思わざるを得ないわけですよ。イエスは奇跡を行うからな、あいつ捕まえるためには棒や剣が必要だよなって、奇跡を行うって知っててもです、イエスに敵対するんです。さあ続けて48-50節、イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけした。イエスは彼に、友よ何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた。まあね、イエス様を捕まえる合図を決めておいたって言うんですよ。でもそんなまどろっこしいことしなくったって、そこをゲッセマネの園にいる全員捕まえてしまえば手っ取り早いじゃないですか。だってそこにいるのはイエス様と弟子たちだけなんですよ、ね、どれがイエスだどれが弟子だって見分けなくったって、全員もうひとまとめに捕まえちゃえば簡単な話なんです。それに何よりこのユダが合図をしてくれなきゃ誰がイエスなのかわからないなんて、そんなわけがないわけですよ。この大群衆はイエス様の顔を知ってますからね。例えば55節見ていただくと、その時イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのですって、イエス様おっしゃってる通りね、群衆に言ってるんですよ。この群衆たちは毎日イエス様の教えを宮で聞いてたんですよ。イエス様の顔を知ってる人たちなんですよ。なのにユダの合図、この人がイエスだ、この人を捕まえろって、そんなことを決める設定必要ないでしょう、ね、だからもうゲッセマネの園にいる全員、もうどれがイエスでどれがペテロかそんなんどうでもいいから捕まえちゃえばいいんですよ。そうしてればね、ペテロの反撃を食らわなくっても済んだんじゃないかと思うわけですが、でさてそのペテロですが、51節その反撃ですね。するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに打ってかかり、その耳を切り落とした。ペテロね、すごいですね。殺す気ですよ、本気でこの大祭司のしもべをですね、ぶち殺してやろうという勢いで、脳天を狙って剣を振り下ろしてるんですよ。わかります？ そんなこと書いてない、いやいや書いてますよ、書いてないというか行間に書いてあるんですよ。その耳を切り落としたということは、ね、横から切ったら首が切れちゃうわけでしょ。上から切らなきゃダメなんですよ、耳を削ぎ落とすには。つまりこの避けられたから耳に耳を切っちゃっただけで、脳天まるでこのジャイアント馬場の脳天空竹割りみたいにですよ、パコーンって剣でパコーンって頭脳天真っ二つにしてやろうと思ったけど、避けられて耳だけ、トランプさんの暗殺未遂事件とよく似てますよね、ちょっとね。まあ、だから本当にですね、真剣に殺す気で向かっていったということであります。まあキリストの弟子としてはいささか乱暴すぎるでしょうね。当然イエス様はそれを止めるわけでありまして、52節、その時イエスは彼に言われた、剣を元に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びます。止めただけじゃなくって、その後ルカの方に書いてあるには、その切り落とされた耳を直してやったとマルコスという人だというわけでありますが、せっかくね相手に、ダメージを与えることができたのに、それをわざわざ直してやるなんて、まあイエス様は親切な愛に満ちたお方だなってことなんでしょうか。まあそういうふうに思いたい人は思うでしょうね。もうユダに対してもね、十二弟子の一人として扱っておられるんだ、イエス様は愛の方だってね、何でもかんでもそういうふうに思いたい人は思うでしょうけども、しかし、そのマルコスね、敵を愛せっていうことを実践したんだと、イエス様がねマルコスに対して、敵を愛したで、じゃあそのマルコスは耳も癒してもらって、イエス様の愛に触れてイエス様を信じたか、クリスチャンになったか、それは書いてないので分かりません、不明です。じゃあそんな当てのないことをなぜイエス様は直してやるのかとね、これの耳直してやったらこいつ信じるだろうな、弟子になるだろうな、天国行けるだろうなって、よし直してやろうって、そんな当てないんですよ。ないのになぜ直してやらなきゃいけなかったか、それはですね、ペテロをかばうため、ペテロの暴走を帳消しにするためだと思われます。敵を愛したんじゃなくって、ペテロをかばってやったんですよ。なんでペテロばっかりかばう、それは第1の3つの理由があるんですけども、第1は今読みました52節に書いてある通り、剣を取る者は剣で滅びるから、これが第1の理由、ペテロの暴走を帳消しにするための第一の理由、剣を取る者は剣で滅びる。2番目には53節、それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか、ペテロよ、ね、お前に頼らなくったって大丈夫って、ペテロの力を借りるまでもないって、天使呼び寄せればそれで済むもんねと、だからペテロ余計なことすんなと。そして一番の理由は54節です。だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう、神の御心、神の計画である十字架を妨げてはならないんだと。それが一番の理由、ペテロの暴走を制止した理由ですね。神の御心を拒んではならない、神の計画を妨げてはならないのだと。それが一番の理由、その理由っていうか、その境地、その奥義といいましょうか、そういうことをですね、弟子たちはゲッセマネの園で得得できなかったわけですよ。御心を拒んではいけないんだっていう、その信仰の奥義をね、得得できなかった弟子たち。だからイエス様はこの土壇場でも 弟子たちをねかばってやらなきゃいけなかった。しょうがないから、もう時来ちゃったから、弟子たちまだ会得してないけど、まだ、誘惑に立ち向かう準備できてないけど、時が来た、裏切る者がやってきた、しょうがない、さあ行こうということで、ペテロは案の定暴走したから、ああしょうがねえなこいつねって思ってかばってやったってことなんですよ。まあそっちの方がイエス様の愛ですねって思いますけどね。マルコスの耳を直してやったことよりもすごく弟子たちに、なんていうのかな、親切、親切って言ったら変だけど、心を砕いてくださってる。しかしそれでも弟子たちはダメだったんですね。56節見ると、しかし全てこうなったのは預言者たちの書が実現するためです。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。この1行目2行目半分まで、全てこうなったのは預言者たちの書が実現するためだと、すなわち預言、神の計画、神の御心が実現するんだと、預言は成就する時が来たんだとイエス様がおっしゃった、その時その言葉を聞いて弟子たちは逃げた。イエス様の言葉を聞いたその時ですよ、神の御心、予言が成就するって聞いた、そうしたら弟子たちはイエスを見捨てて逃げてしまった。どんだけ御心がなるのを嫌がってるのかですね。御心がなる、うわ逃げろって言ってんですよ。予言が成就する、うわ逃げろって言って、イエスなんか見捨てて逃げろって、どうして逃げるのって、だって御心がなるんですよって、大変じゃないですかって、予言成就するんですよ、大変でしょ、逃げなきゃってね、とことん御心を拒んでるんです。見事に御心を拒みたくなる、そんな誘惑に陥ってるってことです。すなわちゲッセマネの祈りという訓練は何の実も結ばなかったということです。そういうふうに誘惑、御心から逃げたいという気持ちになる、そんな誘惑に陥った人が旧約にもいたわけですよね。例えばヨナ、御心を拒んで逃げたわけでありますが、まあ、神様はねやっぱりそれもかばってくださったでしょう。かばったというか愛の無知ですよね。むしろ言うならば強制的にヨナを捕まえてニネベに送り込んだわけですよね。まあ神様かばってくれたってことだと思いますよ。だからこれも同じパターンですよね。神様がペテロをかばってくれたっていうのは、だからヨナも最終的には受け入れたからよかったものの、よかったよなというヨナだけに、ペテロの場合はね、よかったペ、違うか、カトちゃんペみたいですね、それじゃね。まあもしも逃げ続けて、拒み続けてたらどうなってたかと思うわけですよ。ね。だから結局のところですよ、まあ、結論って何でしょうねって言えば、それはもちろんながら御心ならば受け入れましょうってことです。御心ならば受け入れるべきだと。ただしです、ただしそのためにはここが大事ですよ。御心ならば受け入れましょう、アーメンですが、ただしそのためには御心かどうかの判断ができなきゃダメだってことなんですよ。いろんな思いが人間の心の中には浮かんできます。 中にはサタンの惑わしというようなものも来るかもしれないわけですよ。そういうものを、あ、これが御心なのねって受け入れたら大変なことになってしまいますよね。あるいは自分の勝手な願望を、あ、そうか、これこそ御心だって都合よく思い込むということも多々あったりするわけでありまして、ですからこの正しく判断する御心は何かということ、つまり神の計画は何か、御言葉の意味は何か、そういうことも含めてですね、正しく判断するということ、言い換えるならば誘惑に陥らないということ、そのために祈れってイエス様おっしゃったわけですよ。霊的に目覚めて何が御心かを悟れと。何が御心か、何が御心でしょう。それはですね、聖書を知ればおのずと明らかになることなんですよ。自分の勝手な願望かサタンの惑わしか判別できるんです。その証拠に聖書は何と言っているかですが、ヘブルの4章を見てください。ヘブルの4章の12節、ヘブルの4章の12節、よろしいでしょうか。ヘブル4章12節をお読みします。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。アーメン。ね、ここに書いてある通り、聖書を知れば神の御心は何であるかが明らかになってくる。これは勝手な自分の願望かサタンの惑わしか、その判別ができるようになると。その神の言葉をですね、どこまでしっかりとつかめるかなんですよ。確かに神の言葉は生きていて力があって、ね、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができるものでありますが、その神の言葉をどこまでしっかりとつかむことができるか。文字面だけじゃつかんだとは到底言えないわけです。もう何回も繰り返して言ってますけど、イエス様が弟子たちにね、ここで座ってなさいっておっしゃった。はい、座ってますってね、膝抱えて座ってますって。アホかってことでしょ。アホかって何を言ってるかって、それ、あ、分かりました、掴んだぞ、座るぞではないわけですよね。どこまで神の言葉をしっかりと掴むことができるか。文字面だけじゃ到底そんなのは掴んだとは言えません。あるいは通り一遍の伝統的なキリスト教の定説みたいな教えもね、なんか良さげではあるけども、実は残念な、教えとなってしまっているわけであって、かねがねお話ししてます通り、キリスト教の教えはキリストの教えとかけ離れているってね。それが通り一遍の伝統的なキリスト教の定説です。だから私たちは真理をつかまわなければならないんです。真理を。だって誰が私たちを、何が私たちを自由にしてくれるんですかってことですよ。霊的にね、霊的ないろんな縄目がある、惑わしがある、呪いやたたりやいろんなものがある。そんな中で何も私たちが縛られることなく自由になるためには何が必要か、誰がしてくれるのか。それは真理がですよ。真理はあなたを自由にする。真理こそが私たちを霊的に完全に自由にしてくださるわけですから。真理とは何ですか。それはイエス様ご自身、私が道であり真理であり命であると言われた主ご自身の真理の御言葉、その御言葉を実にしっかりとつかめるかどうか。 それをつかんだ時、真理があなたを自由にする。弟子たちはマタイの26章ですけども56節で、弟子たちは予言が成就するというイエス様の言葉を聞いて、彼らは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。予言が成就するというイエス様の言葉を聞いて逃げていった。まずいぞって、予言が成就するぞ、御心がなるぞ、危ない、逃げろって。なんでそうなるんですかね。ですから私たちはですね、神の御心を聞いてそれで逃げるんじゃなくて、神の御心計画を聞いてそれを受け取って主のもとにとどまるものでありたいと思います。お祈りしましょう。
命にあふれ、命に